もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい、今日はどういったご
よろし、
相談ですか？
離婚して1年ほどなるのですけど、
はい。
結婚して29年目でお別れたんですけどね。
はい。あなたおいくつ？
55歳です。
55 歳。ご主人は何歳？
56歳です。
56 歳。お子様はいらっしゃいます？
はい。
上から男性か女性か、それとお年を教えてください。
30歳、27歳、24歳。
あ、男性の方か女性。
27歳が男性です。あとは女
30歳
性
はお嬢さんね。24歳もお嬢さん。で、27歳の坊ちゃんと、お三方いらっしゃるのね。で、皆さんこれ、もうご結婚するなり、独立して、お家からは出てらっしゃるの？
全部独立してます。
はい、独立されてる。それで、結婚29年目っておっしゃらなかった？30歳のお子さんいらっしゃいますね。っていうことは、これ、結婚される前にお子様ができて生まれたの？それで、29年間結婚されてた。で、離婚というのはいつ？
1年前です。
そして、今日のご相談に通じることは何？
子供たちに対しても、
はい。
主人に対しても、
はい。
自分としては100%やってきて、
はい。
それで自分はずっと離婚を言い続けていたんですけど、主人の方が離婚してくれなかったんですよ。
はい。
それで今まで続いていたんですけど、
はい。
自分が退職して、
え。
退職金が手元に入って、
はい。
遊び放題遊んで女性を作って、
ええ。
もういらないから離婚してっていうふうに言われて、強制的にもう離婚、離婚っていうことで裁判が入ってから起こされたんですよ。
はい。
それで自分はローンをそのままもう引き継いだ形になって、毎月支払いをやってるんですけど、
はい。
自分は全然預金もなしで、毎月のローンを30万余り払うっていうのが大変なんですよ。年齢的にももうあれですから、
はい。
自分の精神のコントロールができない状態なので、今からどう生きていけばいいのかがわからないもんですから、教えていただきたいと思いまして。
1年前に離婚されるときは、協議離婚ですか？裁判
はい、
で。
裁判です。
で、そのと
相
き。
手の女性からもう毎日のようにメールが、離婚して別れなさい、あなたは好きではないと言ってるとか、そういうメールがしょっちゅう届いていて、
ええ。
もうこういう状態の人とは話し合いにならないと思って、私は話し合いに応じなかったんです、
はい。
主人やこの女性の。
はい。
そうするとすぐ裁判に持っていったんです、彼らは。
あ、向こうが裁判でっていうことにしたわけね。で、その離婚の条件はどういう条件だったんですか？
私が住んでるところはそのまま私に住んでいいっていうことで、
これはあれですか？ご主人と結婚されてから買ったかつく、そ
最
れ、
初土地購入して、そ
うん。
の後に建物を建てまし
あ、
た。
建てたのね。はい。で、その土地と建物はあなたのもの。ちなみに、土地はどれぐらいですか？
50です。50坪。
50坪。
はい。
はい。建物は
30です。
30坪。で、そこはあなたのもの。
にしました。
はい。で、預貯金と退職金。退職金にしちゃ早いんだけど、ご主人はそうすると1年前だから、55歳で退職されたの？会社を。
早期退職です。
あなた自身は専業主婦でいらしたの？
いえいえ、仕事してます。結婚して実から仕事です。
結婚してらして、ずっと仕事をしてらした。で、この仕事は今も続けてらっしゃるの？会社員みたいなもの？
今は自営業です。
なるほど。いつ頃から自営業をやってらっしゃるんですか？今何年前ぐらいから？
8年です。
8年前から。その前はどこかの会社に勤められた？これも正規に勤められてた？
パートタイマーです。
あ、パートタイムでね。はい、わかりました。それで土地建物と、あとは、そうすると、ご主人の退職金がありますよね。
それは全部持ってきました。
退職金はご主人が持っ
本
てっ
人
た。
が。
うん。それまでのあなたとご主人との蓄財は他には？
ないですね。子供たちの、
預金とか。
大学費用に全部使いました。
なるほど。で、他にはじゃああなたが引き継いだものは？
もうローンだけです。
で、これが30万月でしたっけ？いつまで？
あと10年あります。
で、もともとあなたが離婚したいっておっしゃっていたんだけれども、あなた自身もすぐにじゃあ離婚しましょうって決めたわけじゃないんでしょ。
はい、手持ち金がないもんですから、
はい、
今すぐされても私は困るので、うん、少し考えさせてくださいっていうことで、そのままにしていたら裁判に持っていかれたんです。
うん、でその裁判に持っていかれた時に、
はい、
あなたの本意ではない離婚だなわけだし、相手には女性がいたわけだから、
はい、
慰謝料とかいうのは請求しなかったんですか。
慰謝料は弁護士費用に全部使いました。
あ、
そんなにたくさんではなかった。
慰謝料はもらったの。
はい。
おいくら。
100万です。
弁護士さんつけて裁判もしたのに、ローンはそっちへ引き受けてもらうとか、はい、慰謝料をもっと請求するとか、はい、自分の立場を確保するっていうことも考えずに離婚しちゃったわけね。
はい、はい、もう自分自身も早く終わりたかったんですよ。
で、今頃になって非常に不公平だったっていうことに気がついたっていうことですか。そうすると
離婚して後の、
うん、
自分が退職金入って金が入るとお払い箱なんだと思ったら、
うん、
その悔しさが今頃からなんか込み上げてきて、
うん、
相手はお金はあるし裕福にやってて、なぜ私だけがここまで毎月毎月のローンやらなんやらで苦しまないといけないのかの悔しさをどう持っていっていいのかがわからないんですよ。このまま私は自分でその自営業を続けてローンを払い続けて年取っていくっていうのがとても不安なんですよ。
で、その不安に対して何を聞きたいんですか。
どのようにすればそういう不安がなくなるのか、心の整理の持ってき方。
わかりました。今日は弁護士の中川淳先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、中川です。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと下せないのはね、あなた弁護士をつけて裁判で離婚したっておっしゃったですよね。
はい、はい、
でその裁判っていうのはもう少し具体的に言うと調停という手続きなんですか、それとも本裁判まで行ったんですか。
調停もやりました。
調停をまずやったのね。
調停は私の方から出しました。
で
それで、はい、話がつかないから裁判まで行ったんです。はい、
でその本裁判っていうのは判決まで行かなかったんでしょ。途中で和解になったんでしょ。
はい、途中で和解になりました。
で和解になった時にどういう形で離婚をするかっていう条件の話に当然なりましたよね。
はい、
であなたの方の代理人の先生ともお話になって、もともとあなた離婚したいとは言っていたとしても、直接的なきっかけは相手は女作って、それで、はいはい、自分の方の勝手やりたいから別れたいって言い出したわけだから、
はいはい、
向こうの方に直接的な婚姻破綻の落ち度があるというお話はあなたの方の代理人の先生からも聞きましたよね。
はい、
でそうするとね、先ほど今先生からお話に出たその慰謝料も去りながら、
はい、
その自宅の問題もね、ローン付きであなたもらったってローン負担がついてたんじゃもらったことにはならないんで、例えばその物件はじゃあ残債がどれぐらいあって常用っていうか余りがねどんぐらい出るかわかんないけど、はい、売っ払っちまって残った分を分けようとか、はい、そういう話にはならなかったの。
は一度は出たんですけど、
はい、
多分私がもう早く終わりたいから、
うん、
もうそのままローン引き継ぎますっていう形で終わりました。
だからあなたが選んじゃったわけね。
はい、
そういう道をね。
はい、
でねその時にその代理人の先生から、はい、あなた本当それでいいんですかってね、で慰謝料100万だけで、
はい、
で残債のローンだってあと10年間月30万って言えば3600万残ってんの。
これは利息もついてるので
無論そうですけども、
はいはい、
ただいずれにしてもね、あなたの今おっしゃってるそのなんで私がそのローンだけ引き受けてこんな別れ方をしにゃいかんのだというのは、自分でそういうふうに決めてしまったんであれば、これを今ひっくり返すあるいは修正する余地っていうのはもうないですよね。そのことはお分かり。
はい、分かります。
分かりですよね。
はい、ただ自分自身すごいやる気のあった自分が全く自分に自信がなくなってきたのが、
1年前は自信があった。
はい、なんとかできると思ったんです。 頑張ってここまでやってきた最後がこういう結果になったこと自体が悔しいんです。
今あなたそのお仕事そのものはそれなりには売り上げは上げられてるんですか？
上げられてないです。毎月の支払いでもう追われてる状態です。やっぱ前は軌道に 1,2 年で乗せたんですけど、
うん、
やっぱりあっちが別れてほしくて嫌がらせはその裁判の前から続いていたんですよ、
はいはい、
そういうことで軌道に乗ってたのが私自身がもうその人たちのあれに振り回されて精神的にちょっと参って、父親が危篤状態になった時に裁判調停出されたので、やっぱりいろんなことが重なって、
うん、
どうでもいいやっていうあれもありました。そして終わったら頑張れると思ったのが、やっぱりなんで自分だけこんなにもう頑張りたくないっていうのが出てきてしまったのが、早くこれを元に直さなくちゃ、精神的に保たなくちゃと思った時に、ちょっとお電話してみようかなと思ったんです。
なるほど。ところでね、
はい、
先ほど伺った中でお嬢さんお二人いらっしゃる、
はい、
それから息子さんお一人いらっしゃる、
はい、
経済的な援助は難しいにしてもね、
はい、
お話し相手にはなってくれるっていう状況ではないの？
一人の娘はやってくれます。だけど弱みを見せたことがないんです、子供たちにも周囲にも。それで私がそんなに精神的に参ってるとは思ってないと思います。
でもね、
はい、
子供さんに今まで頑張ってきた姿をお見せになってて、
はい、
今更ね弱音吐くのもお嫌だろうし抵抗もあるだろうけれども、
はい、
今のあなたの状況はね、一度ね心療内科の先生のところへ足を運ばれて、
はい、
どうしても意欲が持てないんですと、
はい、
でこういう状況なんですというお話をされて、まず自分の精神バランスをお考えになるべきだと思うことと、例えば次女の方は24じゃないですか、
はい、
それなりにねお話をできる方であれば率直にねお母さんね、はい、お話になってごらんなさい、大人同士として、
はい、
受け止めてくれますよ、
はい、
ねえ、
はい、
先生どう
です
か
ね、はい、
ありがとうございました。
お分かりいただけましたか？
はい、
悔しいっていう思い、それをずっと考えてると、
はい、
もっともっとそれだけが頭の中で大きくなってしまって、それに飲み込まれちゃうんですよ、
はい、
であなたが結局もういいわって思い切ったっていうことは自分の責任なんだから、今頃悔しがるんじゃないよって言いたいんだけれども、
はい、
その悔しいっていう思いを頭からどけるためにはまず何かしなくっちゃダメなわけ、
はい、
他のことに夢中にならないと、
はい、
それが一つ、
はい、
それから心療内科は当然一度行かれた方がいいと思います。薬を借りてでも意欲は取り戻した方がいいと思う、
はい、
だけれどもそれ以外にちょっとすっかり忘れようみたいな形で温泉に行ってみたりしてみてください、
はい、
それでちょっと垢を落とそう、
はい、
そしてその後で自分で決めちゃったことなんだからやらなくちゃという、あなたが今まで意地でも頑張ってきたその頑張り心をもう一回奮起させて、自分の仕事に一生懸命になって頑張ってローン返しちゃって自分のものにしてっていう長期計画のつもりで考えて。
はい、わかりました。
やってみなさい。
はい、はい、頑張ります、
うん、はい、頑張ってね、
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼します。